Now we're going to speak about another topic found in the Bible, an amazing story that we read in the book of Genesis.
聖書の創世記というところに書かれている、驚くべき物語を皆さんと一緒にですね、見ていきたいと思います。
This is the story of Sodom and Gomorrah.
ソドムとゴモラのお話です。
Now let's review on the screen the story as we find it in the Bible.
スクリーンからですね、見ながら聖書の、物語をですね、聖書に書かれていることを簡単にですね、見ていきましょう。
There was a man called Abraham.
アブラハムという人がいました。
And God had called Abraham from his homeland down to the land of Canaan.
アブラハムがですね、故郷に住んでいたんですけれども、神様がですね、そこから導き出されて、カナンというところに連れてきました。
And his nephew, Lot, had come along with him.
アブラハムにはロトという甥っ子がいましてですね、甥がいて、そのロトもアブラハムと一緒にやってきま、カナンの地にやってきました。
And God was blessing both Abraham and Lot.
神様の声に聞き従ったアブラハムとその甥のロトをですね、神様は豊かに祝福してくださいました。
And their flocks and their herds were multiplying.
そして彼らのですね、まあ、財産である家畜、動物がですね、どんどん増え広がっていったわけです。
So Abraham suggested they split up to give each other more space.
お互いの財産が増えすぎてですね、では互いに離れて暮らそうということになりました。
And Abraham gave Lot the choice.
そしてその、そうするにあたってですね、アブラハムはまず、甥のロトに選ばせたんです。
The Bible says Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere.
どこにまず住みたいかあなたが選びなさいとアブラハムが言ったらですね、聖書にこう書かれています。ロトが目を上げてヨルダンの低地をあまねく見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったから隅々までよく潤っていた。
This is before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah.
ソドムとゴモラが滅ぼされる前のことであったと書かれていますね。
And it likens it to the garden of the Lord.
これは主の園のようであったと書かれているんです。
Which would be the garden of Eden.
まるでですね、エデンの園のように、まあ、潤っていて美しかったんでしょうね。
So Lot chose to go here.
その場所をロトは選びました。
Now it may have looked like a good choice.Initially, but actually, it was the worst choice.
最初はですね、まあいい選びだったと思われたんですけれども、後々ですね、それがまあ間違っていた選択だったということが分かってきました。
Because in this plain of Jordan were some cities that were very wicked.
なぜならこの平野部にですね、非常に邪悪な都市がすでに存在していたからでした。
And it said that Lot dwelled in the cities of the plain and pitched his tent towards Sodom.
聖書にこう書かれています。ロトは低地の町々に住み、天幕をソドムに移した。
It says the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly.
ソドムの人々は悪く、主に対して甚だしい罪人であったと書かれています。
And it talks about how Lot.It disturbed him with what was going on in those cities.
これちょっと訳が違うんですけれども、このソドモの町はですね、そこに住んでいるロトにとってあまりに邪悪だったので、悪かったので、そのロトのですね、心を悩ましたという言葉があります。
Now, what was the problem that led to these cities being so wicked? Why were they so bad?
なぜこのソドモの町はですね、これほど、まあ、邪悪な町になってしまったんでしょうか。
The Bible says, "This was the iniquity of thy sister Sodom," and then it lists the things that led to these cities becoming so wicked.
エゼキエル書にですね、ソドムがあれほど邪悪になった、理由が書かれているんですけれども、
and these wicked things was
ソドムの悪というのはこのようなものでした。見よ、あなたの妹ソドムの罪はこれである。すなわち彼女とその娘たちは高ぶり。食物に飽き安泰に暮らしていたが彼らは乏しいものと貧しいものを助けなかった。
So it says they were proud, They had lots of free time, lots of idleness, and plenty to eat.
ソドムの人たちはですね、まあ、高ぶり、つまり、まあ、非常に誇り高い、威張った人たちだったんですね。しかも安泰に暮らしていたということは、本当に、怠惰な生活を送っていたということ。さらに、食物が豊かにあったわけですね。
Does that sound similar to today?
現代の私たちの社会にちょっと似てないでしょうか?
Do people have a lot of free time?
自由時間が非常に昔と比べてですね、多くなっています。
Do we really have to worry about where our next meal is coming from, or do we have plenty of food?
私たち食物十分にないでしょうか。明日何を食べようかとかですね、悩む必要ないですよね。
There's a saying in English: Satan finds things for idle hands to do.
英語にはこういうことわざがあるんですけども、サタンが怠惰な手のなすべきことを探してあげると。
So these cities became more and more corrupted.
こういった状態でですね、ソドムやゴモラ、こういった町々はどんどんどんどん悪くなっていきました。
Now the Bible records that Jesus came down and talked with Abraham.
創世記の中にですね、イエス様ご自身が降りてこられて、アブラハムと語っているところがあります。
And told him that he had to destroy these cities. They'd become so bad he needed to destroy them.
そしてアブラハムに告げるわけですね。もうソドムの町はあれほど邪悪になったし、なってしまったがゆえに、私はこの町を滅ぼさなくてはいけないと。
And Abraham said, "What if there are 50 righteous people in these cities?"
そしたらアブラハムが尋ねます。もしこの都に、ソドムの町に50人の正しい人がいたらどうなさいますかと。
He said, "Would you destroy these cities if there were 50 righteous people?"
50人の正しい人がいても、この町はあなたがそれでも滅ぼされるのですかと尋ねました。
And Jesus said, "No. If there's 50 righteous, I will spare the whole place."
イエス様はお答えになります。いいえ、もし50人の正しい人がいたら、私はその町を滅ぼしませんと。
Then Abraham said, "What if there's 45 good people?"
さらにアブラハムは尋ねました。では、40人の正しい人がいたらどうですか？
And Jesus said, "No. For 45, I will save the whole place."
イエス様は言われます。40人の正しい人がいたら、私はその町を滅ぼしませんと。
And Abraham went down from to 40 to 30 to 20.
アブラハムはどんどん交渉するみたいですね。じゃあ30人は20人いたらどうですかと尋ねたわけです。
And finally, he said, "What if there are 10? 10 righteous
people?" そして最後にですね、もし10人だったらどうですかと尋ねました。
And Jesus said, "For 10 people, he would not destroy these places."
答えはこうでした。もし10人の正しい人がその町にいたら、私はその町を滅ぼしません。
But do you know what? He could not even find 10.
しかし、10人も正しい人はいなかったんです。
So two angels came to the city.
そこでとうとう2人の天使たちがこの都にやってきます。
And it says Lot rose up and met them at the gate.
やってきた天使たちを見てですね、ロトは立ち上がって彼らを迎えたとあります。
And he insisted, "Please come back to my house."
そしてこの御使いたち、天使たちにですね、どうぞ私の家に来てくださいと促すわけですね。
And they said, "No, no, we'll stay in the street tonight."
そしたらこの天使たちは答えました。いいえ、私たちはこの広場に、泊まりますと断ったんです。
And Lot said, "No, no, no, no." You come back to my house because he knew what would happen if they stayed in the street.
いやいや、それは危ないからということでですね、ロトはぜひ私の家に来てくださいと頼んだんです。
And sure enough, after they had gone into Lot's house, it says the men of the city, the men of Sodom, compassed the house around. They surrounded the house.
そしたらですね、そのよそから来た人たちを追ってですね、ロトの家に多くのソドムの町の人々が集まったと書かれています。
It says both old and young, all the people from every quarter.
若い者も老人も民が皆四方から来てその家を囲んだと書かれています。
This shows that this wickedness had gone right across society in the city.
もうこの社会全体がですね、本当にもう堕落していた、腐敗していたということをここに記されているわけです。
It says they called out to Lot, "Where are the men that came to you tonight? Bring them out, that we may know them carnally."
この群衆がロトに叫んで言うわけです。今夜お前のところに来た人々はどこにいるのだ。それを彼らをここに出しなさい。
So it says, Lot went out, shut the door behind him, and says, "Please do not do this. It is too wicked."
ロトは外に出てですね、自分の家の戸を閉じて彼らに嘆願するわけです。兄弟たちどうか悪いことはしないでくださいと。
And the Bible says the crowd got very angry with Lot. And the angel inside opened the door, pulled Lot back in, and shut the door, and then blinded everybody outside.
群衆たちはロトの言葉を聞いてですね、怒って彼らに、ロトに殴りかかろうとしたので、後ろからですね、天使が戸を開けてロトを引っ張って家の中に入れてあげました。
And the angel said to Lot, God will destroy this place. It is so bad.
ロトに天使が言いました。もうこの町はどうしようもないぐらい悪いから、神様はこの町を滅ぼしますと。
They said, go and warn your family to get out of here before it's destroyed.
この都が滅ぼされる前に行って自分の家族、身内の者たちに警告しなさい。町から連れ出しなさいと言いました。
Now, two of his daughters were married.
ロトの娘たちのうち2人はですね、もうすでに結婚していました。
And he went to the husbands of his two daughters that had married.
その嫁に行った娘たちの家に行ってですね、その婿たちに伝えるわけです。
Says, up, get you out of this place, for the Lord will destroy the city.
娘も婿たちに言ったわけです。ここから出て行こうと。主がこの町を滅ぼされますよ。
This was a life or death message for these guys.
これは、このメッセージはですね、彼らにとって生死に関わるものでありました。
But sadly it says, he appeared to his sons-in-law to be jesting.
ところが、そのメッセージはですね、婿たちには戯れごとに思われた。つまり冗談のように思われたということです。
They thought he was joking.
もう何冗談言ってるんですかという態度だったんですね。
Then it says, the angels took him by the hand.His wife and the other two daughters and dragged them out of the city.
そこで二人の天使はですね、ロトとロトの妻、さらに二人の娘たちの手を取ってですね、町から引っ張り出しました。
Then the Bible says, the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire.
それから主は硫黄と人をソドムとゴモラの上に降らせたと聖書に書かれています。
And the result of this was it turned the cities into ash.
そしてその結果、その町々はですね、灰になったという記録があります。
The angel said, "Escape for your life. Look not behind thee, neither stay there on all the plain. Escape to the mountain, or else you'll be consumed by the fire."
天使たちは言いました。逃れて自分の命を救いなさい。後ろを振り返ってみてはならない。定位置にはどこにも立ち止まってはならない山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。
And it says, God overthrew the cities and all the plain and all the inhabitants and even that which grew upon the ground.
これらの町々とすべての定位置とその町々のすべての住民とその地に生えているものをことごとく滅ぼされたとあります。
Now,Can we find any evidence to confirm this story?
この物語が事実であるということ、歴史的な事実であるということをですね、まあ、証拠立てるものというのはあるのでしょうか?
Is this a true story?
これは本当の話なのでしょうか?
Is this a factual event or is it just a made-up story that somebody wrote to put in the Bible?
それとも誰かがですね、考えた作り話なのでしょうか。
The Bible doesn't record it as a parable or a story. It records it as history.
聖書にはですね、まあ、例え話とかもありますけれども、このソドムとゴモラの物語に関しては、聖書は歴史的な実話として記録しています。
Now, for a long time, many critics of the Bible.Said this was a made-up story. In fact, it was made up only fairly recently.
もう長年ですね、聖書の批評家たちはこのソドムとゴモラの話は作り話だと言って批判していました。
For example, this scholar said It's comparatively late in origin. It's an unhistorical story.
Okay.ソドモとゴモラの物語全体は史実に基づいていないし、起源は比較的、後である。つまりこれは歴史的な実話ではないと言ってるわけですね。
Another scholar says, the narratives of Sodom and Gomorrah are purely products of the storyteller's art. In other words, they're just a made-up story.
別の学者はこのように言っています。ソドモとゴモラの物語は単に物語作家の芸術作品であると。
So who do we believe? Do we believe the Bible or do we believe the scholars?
私たちどっちを信じたらいいでしょうか。聖書を信じるべきでしょうか。それともこれらの学者たちを信じるべきでしょうか。
Now let's ask, where did these events occur? Where did they take place?
この出来事ですね。どこで起きたか考えてみましょう。
For a long time, the only record of these stories was found in the Bible.
長い間ですね、このソドモとゴモラの滅亡の物語は聖書にしか、見出されませんでした。
And that's why critics dismissed it as a made up story.
ですから多くの批評家、学者たちはですね、これは実話じゃない、作り話だと見なしていたわけです。
There was never ever such place as called Sodom or called Gomorrah.
ソドムとかゴモラとか呼ばれている場所はですね、歴史上見つかっていなかったんです。
Until archaeologists discovered something very interesting at a ruins at a place called Ebla.
ところがですね、ある時考古学者の一人がですね、エブラという場所を発見しました。
Ebla was an ancient city.
エブラっていうのは、古代の都市でありまして、
in the country we call Syria today.
今日のシリアという国に、シリアの国にですね、位置しています。
It's unfortunate Syria is in the news a lot today, but for the wrong reasons. Syria is in the news a lot today, but for the wrong reasons. Because of all the...
今日このシリアという国はですね、まあ、あの残念な報道がよくされている国ですよね。
But there's a lot of interesting archaeological sites in Syria.
しかし実際にシリアに行ったらですね、もう興味深い、あの考古学的な遺跡がですね、遺物がたくさん見つかります。
Now, this is a picture of the ruins of the ancient city of Ebla.
これがですね、古代のエブラの遺跡であります。
You can see where the city walls went around here.
城壁がこの辺りにあったんですね。
And you can see where the excavations have been done.
そしてこの発掘調査が なされた後も見られます。
Now, as they dug into the ruins of this city,
そしてこのエブラのですね、発掘調査を進めていくと、
The archaeologist discovered an old library.
古い図書館の跡を考古学者は見つけました。
Not a library of books made with paper, but of clay tablets instead.
ここで見つかった、図書館の跡で見つかったですね、本は紙の本ではなくて、石のですね、まあ、板に記されたものでした。ごめんなさい、粘土の板ですね。
This is how they believe it looked before it was destroyed or buried.
想像で書かれたものですけれども、これがですね、以前はあのような状態で本がですね、置かれていたと思われるわけです。
And when they started translating these tablets, they found some very interesting facts.
この図書館跡で見つかった粘土の書物。調べてみるとですね、興味深いこの歴史的な出来事が、発見されたんです。
They found a total of about 2,500 tablets, which detailed life in the city, which had about 300,000 people.
Can you say that again?
Basically, that one there. How's that?
Around here.
Yeah.
1万5千近くの粘土板とその、欠片が見つかり、これらがまとめられたとき、ほぼ2500の粘土板となり、30万人のエブラ人の生活が細かく記録されていたそうです。
Now, amongst these tablets, there were names that had only been known from the Bible.
これらの粘土板からですね、聖書にしか載っていなかった名称が出てきました。
Names like Abraham,
アブラハムとか、
Israel,
イスラエルとか、
mentioned Jerusalem,
エルサレムとか。
But the amazing thing is it mentioned two sin cities, it called them sin cities, and it said Sodom and Gomorrah.
しかも驚くべきことに、二つのですね、罪の町とみなされていたソドムとゴモラの名前が出てきたんです。
So here was a source outside the Bible that mentioned Sodom and Gomorrah by name and said they were wicked cities.
ソドムとゴモラがですね、罪の町、邪悪な町であったということが記されている文献が聖書以外に見つかったんです。
Now, how can we find the ruins of Sodom and Gomorrah today? Would they still exist?
ではこの滅ぼされた都ソドムとゴモラ、今でもですねその跡が残っているのでしょうか、見つけることができるのでしょうか。
There was a Jewish historian by the name of Josephus.
ヨセフスというユダヤ人のですね著名な歴史家がいました。
He was not a Bible writer, not an inspired author.
彼はまあ聖書を聖書の記者ではありませんでしたので、まあ、霊感を受けた人ではなかったんですけれども、非常に有用なですね、さまざまな歴史の書き物を残しています。
And he mentioned that the remains, the traces of the five cities are still to be seen.
ヨセフスが記している、言葉ですけれども、ソドムは今やすべて焼き果てた。そこには未だ神の残り火があり。それら5つの都市の痕跡は未だ見ることができる。
Now, he lived about 2000 years ago.
このヨセフスという人は、まあ、今から約2000年前に生存していた人なんですけれども、
he lived in the first century,
1世紀、
during the time of Jesus.
つまりイエス様のですね、時代の人でした。
So Josephus said, and he was writing about 2000 years ago,
この記述を書いたのはですね、ヨセフスは2000年前のことでしたけれども、
That the traces of the five cities were still to be seen.
5つの都市の、まあ、滅亡した5つの都市の痕跡がですね、まだ見ることができると2000年前に言ってるわけです。
Okay, this is a satellite picture.
衛星写真ですけれども、
Looking at the area that we're talking about.
この今物語の舞台となったですね、地域の上空を撮ったものです。上空から
This here is the Gulf of Aqaba, which is the Red Sea.
この辺りがですね、アカバ湾、紅海のアカバ湾ですね。
And here is the Dead Sea.
上のところに死海があります。
Now, if you look carefully to the left of the Dead Sea is the land of Israel. This is the land of Israel.
この視界のですね、左側に見える箇所がですね、いわゆるイスラエルです。今日の。
And this here is the Mediterranean Sea.
そして左側の大きな海がですね、地中海であります。
Now, can you see that the land of Israel is a darker color? See the dark color?
イスラエルのあたりがですね、ちょっと、暗い色合いになってますよね。
Now contrast the dark color with the, say, the light color here.
この辺りは明るい色合いになってますね。
That light color is just sandy desert, nothing growing.
明るい色合いになっているところは、何もない。つまり砂の砂漠なんですね。
But the dark color here is where, plants grow, crops, trees.
比較的暗い色合いのところは、まあ、植物がですね、豊かに育っているところです。
And that gives it the darker color here.
ですからちょっと暗く見えるわけですけれども。
But you'll notice all around the Dead Sea,
しかし視界の周り注目してみますと、
is a light area.
明るい色合いになってますね。
That is basically desert, very dry desert.
もう何もない砂漠ということです。
This is a picture looking from the north.
これ逆から見た写真ですね。
Towards the south.
先ほどは南から北見てましたけれども、今度は北から南を、見ている写真です。
This is a computer generated image.
まあ、これ CG で起こしたものですけれども、
But it illustrates the same thing.
同じ場所を見ています。
You can see イスラエルですね、
ここが植物が豊かに茂っています。しかしこの死海の周りは、砂漠地帯だということが分かりますね。
This is where the vegetation was burnt off in the days of Sodom and Gomorrah.
ソドムとゴモラが滅亡した時にですね、あらゆる植物が、滅ぼされました。
And it's still desert today.
で、今日に至るまで砂漠の状態です。
Now to give you an idea of the size of the Dead Sea,
死海の、まあ、死海がどれくらいの大きさのものかと言いますと、
You may have heard of Lake Biwa. Is it Biwa? How do you say it?
皆さん、琵琶湖ご存知ですよね。日本一大きな湖ですけれども、
You can see the Dead Sea is actually larger.
見比べてみると、死海の方が若干大きいんです。
This is the largest freshwater lake in Japan.
これ、琵琶湖はですね、日本で一番大きな湖ですけれども、淡水の湖ですね。
But the Dead Sea,Is the saltiest body of water on the earth.
しかしこの死海の水はですね、この地球で最もこの塩分の濃い水を、水が、溜まっているところです。
Now here's a chart showing the climate around the Dead Sea.
これがこの死海のあたりのですね、まあ、気候を表した表ですけれども。
You can see in midsummer it reaches almost 40 degrees on average in July.
この真夏、7月はですね、もういや平均気温がだいたい40度近いんですね。平均最高気温ですか。
But the humidity is only 37%.
しかしこの湿度は 37.2% です。
A little bit different than Okinawa.
沖縄とは違いますね。
The other interesting thing is during summer it gets no rain. This is the rainfall.
そしてこれが降水量ですけれども、特に夏の間、もう雨がほとんど降りません。
It's a very dry area.
本当に乾燥した地域です。
Now what we see today as the Dead Sea,
今日、まあ死海に行きますと見られるものは、
used to be a valley in the days of Abraham.
まあ、アブラハムの時代は、谷間だったんですけれども、ある時ですね、まあ、この周辺諸国の同盟軍がですね、この辺りに攻めてきたことがありました。そのソドムとゴモラのあたり、地域のですね、王たちが軍隊を率いて、迎え撃ったわけです。
And the battle was in the Vale of Siddim.
シデムの谷でこの戦いが交わされました。
And when Moses wrote this account in the book of Genesis,
創世記にこのことが書かれていますから、モーセが書いた言葉ですね。
Which would have been about 400 years later.
この実際の出来事からまあだいたい400年後に書かれたと思われます。
He said that valley.Is the salt sea.
塩の海の谷と書かれているんですね。
Which meant the valley had filled up with water in 400 years' time.
Pardon me?
Oh, sorry. It used to be a valley, and Moses called it the salt sea.
かつては谷間で、モーセがこれ塩の、ここを塩の海と呼んでいたんですけれども。
And he wrote that 400 years ago.After the events of Sodom and Gomorrah.
ソドムとゴモラが滅亡して400年に書かれた言葉です。
Now, this is the Dead Sea today.
今日の死海がこの写真であります。
And all these rocks on the side of the Dead Sea,
手前にこの岸辺にですね、岩が見えますけれども、
These are notblocks of ice. This is not ice.
これは氷ではないですよ。
Although it might look like it,
氷に見えないこともないですけれども、
These are rocks that are coated with salt.
これは岩がですね、全部塩をかぶっているんです。
Because the water is so salty It evaporates and leaves big crystals like this.
水がですね、あんまりにも塩分が濃いので蒸発してこの塩、塩のですね、結晶ができているんです。
You find big, huge crystals of salt around the lake.
この視界の周りにはですね、こういった塩の結晶がに覆われた岩があちこちに見られます。
And people come to soak in the water because it's very good for health conditions.
これは健康にいいという評判になってですね、いろんな観光客がやってきてですね、この水に浸かりに来ます。
It's good for skin problems.
肌にいいと言われているんですね。
The water is so salty that when you float in it, you feel like a cork. Do you know what I mean by cork? Or something floating? Yeah.
塩分があまりに濃いのでですね、このような状態で簡単に浮くことができます。
Now some wonder, maybe the remains of the cities are down under the water.
そしてこの滅亡した都市のですね、もう都市はもうこの死海の海に埋もれた状態にあるという説がありました。
But they were called the cities of the plain, not the cities of the valley.
しかしこのこれらの町々はですね、低地の町と呼ばれていて、この谷間の町ではなかったんです。
Perhaps I might explain that a little bit more. Sorry, I might have skipped something here. Oops. Sorry. I'll just explain this.
The valley. もうちょっと説明させていただきますが。
Sorry. The valley was where the Dead Sea is now.
この谷間に今この死海水が溜まったところなんですけれども、この低地、平野部っていうのはこの、周りのですね、平らな部分ですよね。
So you had a flat plain with a valley in the middle of it.
平野があって、そして真ん中にこの谷間、かつて谷間だった今湖になっている場所であります。
And they were called the cities of the plain, not the valley.
です。そしてかつてこの低地の町と呼ばれていたのであって、谷間の町とは呼ばれていませんでした。
Oops, there we go. Now, when we look on the plain around the Dead Sea,
そして死海の周辺のですね、平野部を見ていくと、
we find some areas where there's interesting white-colored formations.
この砂漠の真ん中にですね、このような白い結体な形をした場所があります。
These are in very distinct areas.
他の場所とは明らかに違う様子をしているんです。
And when we investigate closer, we start to see things that can't be explained naturally.
そしてここをですね、この場所をまあ綿密に調べていくと、これが自然にできたものとは到底思われないという結論に達しました。
There are some unusual shapes in this, or made of this white material.
この白い物質ですね。自然にできたとは思えないこの不自然なものなんですね。
Now most of the desert is this brown color.
この周辺の砂漠ほとんどがですね、後ろの山のように茶色い色になっています。
But this material is very white, very bright.
ところがこの辺りだけですね、白いんです。
When you walk on it in bright sunlight, it's like walking on snow.
そしてこの太陽が照りつける中歩いていくとですね、まるで、周りが雪が積もっているような感じがします。
If you have sensitive eyes, you need sunglasses.
ある人はですね、もうサングラスがないと眩しくて歩けないと思います。
And within these areas,A strange geometric shape. Geometric, do you know what I mean? Okay.
そしてあるところはですね、幾何学的な、まあ、いわゆる不自然なですね、幾何学的な形をしています。
And strange shapes.
奇妙な形なんですね。
Rectangular shapes, square shapes.
もうきちんと真四角になっている形も残っています。
So you've got brown desert here.
後ろはこの茶色い砂漠の山です。
And you've got these square shapes made of this white material.
そしてこの白い部分にはですね、真四角の形のものがですね、あちこちにあります。
Which is crumbling away. You can see here it's
そして徐々に風化していってはいるんですけれども、
Many of these strange shapes,
こういった奇妙な形のものがまだ多く残っています。
standing by themselves.
もうそのまま このような状態で立っているわけですね。
Now we used our little radio controlled helicopter.
この場所をですね、まあ、ラジコンのヘリコプターを使って調べたりしました。
to get some aerial pictures.
この場所を上からですね、写真で撮りました。
And we find these are very symmetrical shapes.
そしたらですね、まあ、非常に均等な形をしていることが分かったんです。左右対称と言いましょうか。
You find structures that look reminiscent of man-made buildings.
あたかもですね、人為的に作られたかのようなですね、建造物のような形をしています。
This is a shape on a bit of a hill all by itself.
Pardon?
Sorry, this shape is on a slight rise or like a little hill standing by itself on the top of the hill.
何かこの小高い丘みたいになってですね、真ん中の方は急な、塔のようになっていますけれども。
We think this may have been, for example, a statue of a sphinx that got turned into ash.
これはですね、もしかしたら、灰と化してしまった、かつてはですね、スフィンクスの像だったかもしれません。
今は
もう風化してですね、このような状態になっていますけれども、
Here's an interesting building shape.
これも建物のように見えますでしょうか。
And here's another one.
これも建物のような形をしていますね。
Again, standing all by itself.
もうそのまま立っているんですけれども、
With the sides.横
の方から少しずつ崩れていっています。
Here's another one. Well, here's another view of the same one.
同じ建物のような形をしたもの、近くから撮ったものですけれども、
So what do you think this may have been?
これはかつて何だったと思われるでしょうか。
Now, here's something to think about. The Bible says the cities were turned into ash.
聖書によるとソドムやゴモラの町々は、灰と化したと記されています。
If you think about this building we're in here,
今この私たちがここいるですね、建物について考えてみましょう。
If this building was turned into ash,
もしこの建物がですね、灰になってしまったとしたら、
Would it look like that?
あのような形で残るでしょうか。
I'll suggest not. I'd suggest if this was turned into ash, it would crumble down into just a layer of ash on the ground.
もしこの建物がですね、灰になってしまったら、おそらくそのままですね、崩れ落ちてしまうでしょう。
What I would propose is this is like a solid foundation, and it probably had a hollow structure on top of it.
Hollow structure.
An empty structure like this.Empty, a vacant, you know, an open building, on a solid platform, and so that what we're seeing on top is the building has collapsed down onto the platform. If you follow that.
おそらくですね、もうかつてはもっと高い建物でですね、崩れてこの潰れた状態にで残っているのだと思われます。
A lot of the ancient structures in the ancient world were solid buildings. For example, the pyramids in Egypt is just solid stone.
古代の建物、遺跡とか見るとですね、例えばエジプトのピラミッドとか、本当に硬い石とかで作られていましたよね。
So this was probably a solid platform with a structure on top.
おそらくこれもですね、硬いこの建物の土台の部分で、その上にさらに建物が建っていたかもしれません。
We find interesting shapes like this.
これも面白い形をしていると思うんですけれども、
And this is in one corner of the city where there may have been an entrance way.
これがですね、まあ、都市の、入り口部分だったかもしれません。
It's been proposed maybe there were two large sphinxes at the gateway of the city, and these are the remains of those sphinx shapes.
そしてこの都のですね、町の入り口に、2つのいろんな古代都市に見つかってるんですけども、門のところにですね、スフィンクスが両側に置かれていたっていう 状態がよく残っているんですが、これももしかしたら2つともですね、かつてはスフィンクスだったかもしれません。
You can see here where the water, the rain, has washed some of this material down the side here.
雨が降った時にですね、水でこの部分が流された跡が見受けられます。
Yet when you go up to this material, you can just crumble it in your hand.
そして実際にそばに行ってですね、この物質を触ってみると、すぐに手の中で崩れてしまいます。
It's made up of very fine layers.
細かい層になっています。
And some places these layers swirl in a pattern like this.
ある場所はこのようにですね、層が非常になんかくねくねした形になっています。
And in some places they seem to converge to a point.
ある場所はなんか一つにですね、層が集まりそうなですね、一つの場所に向かっているような形をしています。
It's been suggested that the heat was so intense that the material that was burning became almost like a plasma, if you know what that means. Okay, all right. There's a process called thermal ionization. Do you know that word?
Okay,
all right. That the heat was so intense.That the material being burnt almost became like a fluid almost. Okay.
あのソドムとゴモラを襲った滅亡した時にですね、その時のもう熱があまりに高熱で、一瞬にしてですね、もう液体のようにその都の中がですね、状態になってしまったと思われるわけです。
Now, what exactly is this material composed of?
ではこのここに残っているものの物質ですね、実際には何でできているものでしょうか。
Now, ancient cities were composed of limestone.
古代都市の見てみると通常ですね、石灰岩で城壁ができていました。できています。
For example, these are the walls of Jerusalem today.
これエルサレムの今日残っているですね、城壁なんですけれども。
And they're built from blocks of limestone.
これは石灰岩のブロックで築かれています。近くの山から切り出した石でですね、石を積んで作られたものです。この地域ではですね、石灰岩が多く取れるからなんですね。そしてこの石を削ってですね、積み重ねるのに、この建築用の材料としてはもってこいだったんです。
Now the Bible says God sent down fire and brimstone.
聖書には神が、火と硫黄とを降らせられたと書かれています。
Now brimstone is another name for sulfur.
Okay. Same name.
Okay, thank you.
火と硫黄と書かれているんですね。
Now if you burn limestone.With sulfur.
If you burn limestone with sulfur.
You burn limestone and sulfur together. Oh, okay. Sorry. Yes.
石灰岩とこの硫黄をですね、燃やしてみますと、
the byproduct, the ash that you have left behind, is this material.
これを一緒に燃やすとですね、副産物としてこの物質になります。
Here's a short chemistry lesson.
まあこれちょっとした化学、私苦手だから困ってるんですけれども。
Limestone is called calcium carbonate.
石灰岩というのはカルシウムカーボナイトどういうことですかね。そういう物質だそうです。
Sorry about that.
申し訳ないです。化学苦手で。
If you burnLimestone or calcium carbonate with sulfur, the byproduct is calcium sulfate. Hope that's not too hard.
カルシウムカーボナイトと硫黄を一緒に燃やすと、calcium
sulfate is the remainder. Yeah.
カルシウムサルフェイトという物質になるそうです。 日本語に何かあるはずなんですけど。
And this material is calcium sulfate.
そしてこの物質はですね、カルシウムサルファイトなんです。
It's what you'd expect to find if you burnt limestone with sulfur.
石灰岩とをですね、硫黄で燃やすとこの物質になるということがもう科学的に分かっているわけです。
What's very interesting, you can still find pieces of the sulfur up in these top layers here.
そして興味深いことにこの層のですね、上の部分には今でもですね、硫黄がそのまま見つかっているんです。
Here's what you find up in the, amongst this ash.
この灰の中にですね、硫黄が埋もれたまま残っています。
These little, blobs here is pure sulfur.
これがですね、純粋な硫黄なんです。
But it's actually quite unique sulfur. There's something special about this sulfur.
ただし、特殊な硫黄です。
The color of it is very pale, almost white.
もう色はですね、まあ、白っぽい 色をしています。
Now, if you compare it with sulfur that you find occurring in nature,
まあ通常自然界で取れる硫黄と比べてみますと、
it's quite a different color.
かなり色も異なっています。
These white objects in the box here,
この箱の中に白い物質がありますね。
Are lumps of sulfur taken from these sites by the Dead Sea.
この死海の近くで近くから採取してきた硫黄であります。
And my friend Marty here is holding a piece of sulfur.
そして私の友人であるマーティがですね、右手に、通常取られ自然界に見つかる硫黄を持っていますけれども。
Found at a geothermal area in New Zealand.
ニュージーランドのですね、温泉地帯から取ってきました。
Normally, sulfur found in nature is this yellow color.
通常自然界に見られる硫黄というのはこういう黄色っぽい色をしているんです。
But the sulfur found in these ashen sites looks like this here.
しかしこの死海の近くのですね、灰の中から見つかった硫黄はこのように白い色をしています。
Not this brownish color here, but this very pale color here.
この中のですね、白い部分がこの純粋な硫黄です。
And when you rub it in your fingers, it's like chalk. Do you know what I mean by chalk?
これをですね、手でこすってみると、まあ、チョークのような感触です。
It's like pressed powder, like powder that's been
粉をですね、まあ、圧縮したような感じです。
Whereas this kind of sulfur is like a hard crystal.
この黄色い硫黄はどうかと言いますと、これはですね、もう硬い結晶になっています。
Now we took some of these sulfur balls from these sites to a laboratory.
この硫黄の玉をですね、まあ、研究所に持って行って分析してもらいました。
And we had it analyzed to find out how pure the sulfur was.
この硫黄のですね、純度を調べてもらったわけです。
Now, sulfur found in nature like this is typically about, say, 40 or 50% pure sulfur.
自然界で見つかる硫黄というのはだいたい40から50% ぐらいの純度なんですね、硫黄の。
But the samples we took to the lab, they said this is 98.4% pure sulfur.
そしてこの私たちが持っていったサンプルの白い硫黄はですね、98.4% の純度でした。
And we asked the scientists, well, okay, if this is pure sulfur, why is it this white color? Not why isn't it yellow like this?
科学者に聞いてみたんですね。これがまあ純度の高い、硫黄だとするならば、なぜ黄色い色をしていないんですかと。
And they said there's a very simple explanation.
科学者の答えは極めて単純なものでした。
They said there's two forms of sulfur.
硫黄には2種類あるということなんですね。
Normally, the yellow sulfur, they call it rhombic sulfur.
黄色い色の硫黄は、斜方硫黄と呼ばれているそうです、科学的に。
Now, here's a little bit more chemistry, so
これも
I appreciate your patience.
これもちょっとした化け学なんですけれども。
Normally, sulfur, like this,
この黄色い自然界で見つかる硫黄はこのような斜方硫黄と呼ばれるものだそうです。
The sulfur molecule is made up of 8 sulfur atoms in a ring.
この硫黄の分子というのは、この8つのですね、硫黄の原子からなっているそうです。
So do you understand? You get 8 sulfur atoms form a ring.
8つの硫黄の原子でですね、輪を構成していて、
And that's a sulfur molecule.
これがこの硫黄の分子なんです。
And when that crystallizes,
でこれが結晶化すると、
it produces this yellow color sulfur.
この黄色いですね、斜方硫黄というものになります。
And that's how you typically find it in nature.
そしてこれがですね、典型的にも通常自然界で見つかるわけです。
But if you take this yellow sulfur and cook it in your oven, bake it in your oven.
この黄色い硫黄をですね、もしパンを焼くときのオーブンの中に入れたとします。
And I'm not suggesting you do this because it would smell terrible.
やってみてくださいって言ってるわけじゃないですよ。もし本当にやったら相当臭いそうです。
But what happens is the molecules break down into individual atoms.
そしてこの硫黄、オーブンでこの黄色い硫黄を焼くとですね、この分子が崩れて、それぞれのこの原子に分解されます。
And it changes into this pale white color, pale yellow.
そしたらこの白い硫黄の方に変化するそうです。
And it's called monoclinic sulfur.
そしてこの硫黄はですね、単斜硫黄と呼ばれているそうです。
And the scientist said all the sulfur samples you're showing us is this monoclinic sulfur.
科学者の答えはですね、あなたたちが持ってきたサンプルの硫黄はこの単斜硫黄ですというわけです。
What that shows is either this sulfur comes from a very unique origin, has a very unique or unusual origin.
この硫黄はですね、本当に、なんていうか、特殊な源から来ているか。
Or else, it's been cooked, it's been baked, heated up.
あるいは、これがもう、その通常の硫黄を焼いて作られたか、どっちかだというわけです。
And that's exactly what we'd expect to find at the remains of Sodom and Gomorrah.
そして、ソドムとゴモラのですね、廃墟からは、硫黄がですね、この単斜硫黄の状態で見つかるべきなんです。
We find lots of pieces of baked or cooked sulfur in these ashen ruins.
もう、硫黄がですね、もう焼かれた後の、ソドムとゴモラのですね、後から、この単斜硫黄が、あちこちでたくさん見つかっているんです。
And the lab shows how pure it was, 98.4%.
そしてこの分析してもらったら研究室でですね、この、純度が 98.4% でした。硫黄の純度がですね。
It's so pure you can pull the sulfur balls out of the ash.
それだけ純度が高いのでパッと火をつけるとですね、一瞬にして燃えます。
And light it and it burns quite happily.
あっという間ですね、火がつきます。
In some places in these ashen structures, you will find pieces of charcoal.
この灰のですね、物質の中からは、炭も見つかっています。
Now I'm just going to skip past. Oops. Sorry. Just skip over a little bit here.Now, some people have proposed maybe these cities were destroyed by a volcano.
これらの都はですね、都市は、火山噴火によって滅びたのじゃないかという、唱える人もいるわけですけれども。
Maybe it was just a natural event like a volcano erupting.
火山噴火のようなですね、自然災害で滅びたのではないかと。唱える人もいるわけです。神の刑罰として天から火と硫黄が降ってきたって、こんなのはとんでもない話だと考える人もいるわけですね。
Now we have a very good example of a city destroyed by a volcano.
実際歴史上ですね、火山噴火によって滅亡した町がありました。
And this is Pompeii in Italy.
イタリアのポンペイという町ですね。
This city was destroyed by Mount Vesuvius.
この都市は、ベスピオ山というですね、山の、火山噴火によって滅亡しました。
And it was rediscovered, or was destroyed in, the first century.
これも1世紀にその出来事があったんですけれども、
And it was rediscovered 1700 years later.
それから1700年後にですね、発見されました。このポンペイ、滅亡したポンペイの跡がですね。
And when they excavated away the ash from the volcano,
この灰に埋もれていたんですけども、これを発掘してですね、調べてみると、
the city was still there underneath.
その灰の下にはですね、その滅亡した都市がそのまま残っていました。
You can see paintings on the walls of the buildings.
壁画がそのまんまの形で残っていたんです。そのままの状態で。
You can see mosaics and plaster moldings.
モザイク、石膏の作品、ポンペイでですね、あちこちで見つかりました。
As they began digging away the volcanic ash,
火山噴火で埋もれたですね、灰を取り除けていくと、
they found, hollow paintings.Sections and they found hollow parts in the ash with skeletons inside them.
この穴があってその中にですね、骸骨が見つかりました。
And they realized this is where the people had been buried and died.
死んだ人たちが、埋葬された場所だということが分かったわけですね。
And so they would pour plaster of Paris into these hollow parts.
そしてこのくぼんだ場所にですね、石膏を流していました。
And this revealed where the people had died.
そしたらですね、この ここのポンペイにいた人たちがどういう状態で死んだかということが、明るみになってきました。
You can see the last moments of these people who lived in the city.
この都に住んでいた人々がどういう状態で最後を迎えたかということがですね、これらが如実に物語っています。
But you can still see the bones. For example, here's a skull.
そしてまあ頭蓋骨が残っていて、人骨があちこちにありました。
You can even see the teeth on this person.
この人はですね、まだ歯も残っています。
But when we go to Sodom and Gomorrah, everything has become totally ash.
しかしソドムとゴモラ行ってみるとですね、すべてのものが灰になってしまっています。
The Bible says it was turned into ash, not buried under ash, but turned into ash.
聖書にも、灰に埋もれたのではなくて、灰になってしまったと書かれています。
Now we have a video clip which is about a quarter of an hour long, which shows what it's like to visit these sites.
今からですね、実際にこのソドムとゴモラの跡を映したビデオをお見せしたいと思います。
Would you like to see that?
このビデオご覧になりたいですか
？OK。Well, here we are standing at sea level on the road down to the Dead Sea. This is the highway from Jerusalem, which leads down to the Dead Sea.We're going to carry on another 400 meters down below sea level.
At nearly 400 meters below sea level, it is the lowest lake on Earth. The water has a salt content many times more than ocean water, giving it a much higher relative density. This means that objects float much higher than normal, as Jim, Tor, and Mark demonstrate here.
This is the Dead Sea, also known in the Bible as the Salt Sea. As you can see at the edge of the lake here, just masses of salt. Because the salt content of the water is so high, as the water evaporates, it leaves behind these enormous salt deposits and huge salt crystals. That's just pure salt coming out of the water.
The lake was once a lush,and fertile valley. Large cities flourished nearby. Ron's research led him to locate the ashen remains of Sodom near the southern end of the lake, and nearby the ashen remains of Zoar, still visible after nearly 4,000 years. The distinct square outline of the city is still visible, as this color-enhanced photograph clearly shows. The square shape is what one would expect to find, since ancient cities were often built within a square boundary of defensive walls. Erosion from wind and rain means that virtually nothing recognizable remains. But these mounds are obviously anomalies, structures destroyed long ago. The best preserved remains found by Ron are below Masada. Masada is the hilltop fortress overlooking the Dead Sea, 434 meters above the lake level. Directly below Masada are two well-preserved areas, believed to have been parts of Gomorrah. When viewed from Masada, it's obvious that time and weather have eroded these remains as well, but the remains stand out quite stark from the surrounding desert. Many others are now beginning to realize just what these formations represent.
But I got no doubt it was a city. And it looks very much like city walls, doesn't it? But
within these areas are many unusual shapes. These certainly defy attempts to explain their origin by natural causes. When examined closely, their uniqueness becomes even more apparent. Remarkable shapes can still be seen in the ash. Such is this Sphinx shape.
Here we are standing in the ashen remains of what we believe is Gomorrah. And there's this odd singular shape standing up by itself. There's nothing anywhere around it. It seems to be on a bit of a rise. We believe this could have been a Sphinx, perhaps guarding one of the corners of the city.
Entering the remains, one is immediately impressed by the magnitude of them. These were big cities. Prior to the destruction recorded in the Bible, a large population had flourished here for some time before the sudden destruction came. Recent findings reveal just how large that population was. The ancient Canaanites buried their dead, and archaeologists across the valley from this site have found huge Canaanite burial grounds. Conservative estimates put the number of these graves at well over 1 million.
It's fallen down from up high. That's quite hard.
The remains consist largely of calcium sulfate. Calcium sulfate is a byproduct when limestone is burnt with sulfur. This is exactly what one would expect to find. This shows up in the ruins as alternating layers of pure calcium sulfate and calcium carbonate with silicates, remains of limestone and other materials used in the construction of these cities.
And very much like ash. Whereas the white layers remain fairly hard. It feels like, well, I think sugar or something.
Yeah.
You don't get that from river flows.
No. It's just incredible.
It's hot here out in the desert at the moment, even though the sun's barely up. Within these areas you find geometric shapes, which are obviously not natural. For example, this shape here. This building shape. Here in the ashen remains of Gomorrah, we find exactly what we'd expect to find if this was indeed an ancient city. We find geometric shapes, such as this tower here, or the ziggurat shape in the background. One of the best evidences, though, is the sulfur balls. And we'll come with us now, we'll show you those right now.
Are they all along the same line?
Yeah, it looks like it.
Okay, yep. Yeah, a little ball, there's a few there. And they're just sitting in the layers of straight ash.
Look at that. That is pure sulfur.
The brimstone has been tested and proves to be extremely pure elemental sulfur combined with small amounts of magnesium.
This will be a really nice sample.
In fact, it's so pure it burns very, very easily, as Aaron demonstrates here.
Oh, that's strong.
The fumes it gives off can be overpowering.
Whoa!
You have to go back to the Bible and check.
Yeah, what would that be?
It's in the Bible that it can be an eternal fire. And here's the proof. It's still burning.
Yeah.
The Bible describes five cities that were destroyed, and to the north of the Dead Sea is another of the sites identified by Ron. This one was the city of Admah. Again, the white ashen ruins stand out distinctly from the surrounding desert. This area smells of sulfur. Yet there is no geothermal activity here. As with all sites examined, it is far above the Dead Sea, too high to attribute to sedimentary deposits from the lake. And again, symmetrical formations are apparent. For example, these rectangular shapes, which perhaps were once stone blocks.
Is that sulfur you found, the big bit?
Yeah.
Oh, yeah? It's got a good bit.
And brimstone is present in the ash. And here, charcoal can be found in the ash also.
Charcoal. Amazing. Coal. Amazing.
So you break that open.
And some charcoal.
Charcoal stuck inside it. Look at that, that's charred wood.
That's definitely charcoal.
The evidence found supports the biblical account of how these sites were destroyed. The next step was to have these samples analyzed to determine their exact composition.
Bombard the surface and all the atoms and absorb some of that radiation and release it, okay. Fluoresce it at a certain wavelength.
That can be totally crushed.
only be a sulfate.
That test showed that the ash was a sulfate, a byproduct of a sulfur reaction, which is what we'd expect. The sulfur from the sites under investigation is the consistency of pressed powder. The sulfur from Gomorrah is distinctly different to sulfur found in geothermal regions, such as Rotorua in New Zealand. The analysis revealed that the brimstone was almost pure elemental sulfur, typically about 98%, with a measurable amount of magnesium. The white ash is pure calcium sulfate. What stands out is how clean the samples are, with a conspicuous lack of trace elements. This is consistent with ash from an intensely hot furnace, exactly what one would expect to find from the account in Genesis 19. Is it possible that the Dead Sea sites are the result of geothermal activity?
Sulfur is also found in geothermal areas, such as here, Rotorua in New Zealand. So how does the sulfur here compare with the sulfur we find at the Dead Sea sites? One can smell the sulfur in the air here.
Sulfur from geothermal regions is usually no more than 40% pure and is never found in circumstances like that found at the destroyed cities.
Here's a steam vent in the ground, and all the yellow colour around it is sulfur crystals forming. Sulfur from under the ground.
Even though some of these places are called Sodom and Gomorrah, the sulfur here is nothing like the brimstone we find near the Dead Sea. It's this classic bright yellow colour. That indicates the crystal structure is rhombic, very different.
The white colour of the sulfur is the result of it being exposed to high temperatures for a period of time, as happened at Gomorrah. The scenario is this. The cities, built of limestone, which is calcium carbonate, had sulfur and fire rain down upon them. The principal byproduct from this reaction was very pure calcium sulfate, which is what the ashen remains consist of. This is exactly what one would expect to find, based on the account in Genesis 19.